メッセージを伺います。
ただいま、エレミア書から御言葉を聞きました。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書から御言葉をお聞きしたいと思います。61ページ、私の聖書では61ページですけれども、マルコによる福音書1章の14節15節をお読みいたします。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。さて、エレミアは今日読んでいただきました25章の5節のところで、立ち返れ、立ち返りなさいと呼びかけております。この呼びかけはエレミア書では非常に早い時期からエレミアはこの立ち返れという言葉を使ってユダの人々の悔い改めのために彼は語り続けてきております。ちょっとご面倒でも皆様の聖書、旧約聖書の1177ページをちょっとお開きいただきたいと思いますが、この3章に立ち返れという言葉が最初に出てきております。ちょっとご面倒でも拾い出してみたいと思いますが、1ページ開いていただきまして、1178ページの7節ですね。彼女がこのようなことをした後にも、なお私は言った、私に立ち返れ。それからその次の行もそうですね、と、しかし彼女は立ち返らなかった。それから下の段の12節、行け、これらの言葉を持って北に呼びかけよ、背信の女イスラエルよ立ち返れ。それから同じページの14節、背信の子らよ立ち返れと主は言われ。それから次のページの22節、背信の子らよ立ち返る、私は背いたお前たちを癒す、というふうに、この3章だけで、まあ、数箇所このエレミアは立ち返れという言葉を使ってユダの人々にこの神様に立ち返ることを呼びかけております。この立ち返れという言葉は旧約聖書の中で128回ぐらい使われております。まあ多いといえば多いかもしれませんが、まあかなり多く使われているっていう印象は持つことができます。この同じ箇所を例えば口語訳聖書で見てみますと、帰れというふうな一言で、 この箇所を訳しておりますし、あるいは別な箇所では捨てなさいというふうな訳になっております。また私訳、私訳という呼んでおりますけれども、この私訳で、関根正夫先生、東大の旧約の方のご専門であられた方でございますが、この関根先生の個人訳で見ますと、この立ち返れというところは悔い改めなさいというふうになっているんですね。ですから、まあ、大体この立ち返れという言葉は悔い改めなさいというふうな意味合いを持っているというふうに理解していいのではないかと思います。ご存知のようにエレミアは20歳ぐらいで神様の召命を受けて預言者となった人であります。そして彼は語り続けていくわけですね。そして、彼がそれだけこう生むことなく語り続けられたということの最もその根幹は、このエレミア書の中でこういうふうな言葉がありますので、ちょっと読ませていただきます。主は手を伸ばして私の口に触れ、私の言葉を授けるというふうなことが書かれております。神様がエレミアの唇に手を添えたっていうふうに書かれているわけですね。多分聖書の中で神様が直接唇に手を触れたっていうのはエレミアだけじゃないかと思いますね。他の箇所にはそういうところを見出すことができません。ですからエレミアはこの言葉を信じ、神様が私の唇に指を添えてくださったっていうことを本当にこのエレミアは信じて、そしてどんな非難もあるいは誹謗も迫害もそれらに耐えてですね、悔い改めの言葉を語り続けていくわけですね。ある時は涙を流し、ある時はもう本当に失意の中で同胞の滅びを語り続けていく、そういうことがエレミアにできたと言ってもいいかもしれません。エレミアは初めからですね、もう一つこの立ち返れという言葉と同じようにごく初期からですね、偶像礼拝というものについて非常に厳しく彼らをいさめているわけです。これは今日の25章にもそのことが出ておりますけれども、例えば10章の5節なんかにこんなふうなことが出ております。キュウリ畑のカカシのようで口も聞けず歩けないので運ばれていく、そのようなものを恐れるな、彼らは災いを下すことも幸いをもたらすこともできない。偶像についてこういう手厳しい言葉でエレミアはユダの人々に語りかけているわけです。カカシだと言ってるんです。 歩けない。幸いも災いも暮らすことができない、そんなものを恐れるなというふうにエレミアは書いております。今日の箇所は最初の方に出ておりましたように、もうエレミアが召命を受けて25年ぐらい経っているというふうに書かれております。ですからもう彼は立ち返れということと同時に、悪の道というのは偶像礼拝のことなんですけれども、偶像礼拝にとらわれるなということを言い続けてきているわけですね。人は偶像を作る名人だと言われます。人間の願望とか欲望とかを形に作ってそれを拝んでいる、つまりそういう偶像というものに非常にエレミアは怒りを持って神様の言葉を語り続けるんですね。見えるものも見えないものも神に作ってしまうほど人間は偶像を作る名人だと言っていいのではないかと思います。今日の25章の6節7節をちょっとご覧いただきたいと思いますが、6節7節ですね。他の神々に従っていくな、彼らに仕えひれ伏してはならない。お前たちの手が作ったもので私を怒らせるならば、お前たちに災いを下す。しかしお前たちは私に従わなかったと主は言われる。お前たちは自分の手で作ったものを持って私を怒らせ、災いを招いた、というふうに今日の箇所ではエレミアが書いております。ですからこの最初の五節のところで、立ち返って悪の道と悪事を捨てよ、そうすれば主がお前たちの先祖に与えられた地に常しえまで住むことができると書いているわけですね。でここは立ち返るっていう言葉と、それから住むことができるっていう言葉が語呂合わせになっております。ヘブル語でというふうに言われております。ですから立ち返る、悔い改めるっていうことは、先祖たちの地に住むことができるっていうことと考えて、このような記述になっているわけですね。これはヨヤキムというユダの王の第4年に起こったこととされていますが、それは紀元前の654年ぐらいですね、5年か4年ぐらいになるかと思いますけれども、この時代はバビロンの皇太子ネブカドネツァルというがこのエジプトの軍隊を撃破して、でシリアパレスチナ一帯を支配するようになった年になっております。これは当時の世界の歴史からすれば、一つの大きな時代の転換になっているわけですね。605年とか604年という時代、本当にこう今からすればもう 何百年も前のその時代ですけども、そういう新しい幕開けの時代にあたるわけですね。エルミアは神様から預言者としての証明を受けた時に何が見えるかって問われているんですね。で、彼はその時にこういうふうに答えているわけです。主の言葉が私に再び望んで言われた。何が見えるか。私は答えた。煮えたぎる鍋が見えます。北からこちらに傾いています。主は私に言われた。北から災いが襲いかかる。この地に住むすべてのものに。これはまあ、結局バビロンの軍勢が攻め込んでくるということを言ってるわけですね。それがこの煮えたぎる鍋が傾いている。北からの災いが来る。北バビロンですね。そのバビロンからこの災いが来る。この証明時のこのエレミアが見た幻が23年経ってここで現実のものになったっていうことを表しているわけです。23年経ってこのような北からの敵の攻撃ということが起こったということがこの今日の25章の3節に出ているわけですね。そういうこのエレミアの予言がこの23年経って現実のものとして神様がそのようなことをされたということがここに出ているわけです。まあ、エルミアは自分の母国であるユダの国が滅びるということについては大変この心悩ましていたわけです。なんとかその災いから逃れることができるようにということでユダの神様への背信を諭し続けるわけですね。立ち返れっていうたったその一言がそのことを意味していると思いますね。だからエレミアは短い言葉でユダの人々に悔い改めること、偶像礼拝に陥っていること、そのことをたしなめているということがわかるわけです。しかしユダの人々はそれを本当にこちらの耳で聞いてこちらにこう通してしまうというふうな、まあ、そういう神様に対する不従順を続けていくわけですね。エレミアのそういう情熱を込めた死をも恐れない、そういう予言が実はこの今日の25章はある特別な、どうも祭祝日になされたというふうにここで記されております。平和な日々は一瞬にして廃墟となる。それがこのところでつらつらと書かれております。もう家庭の団らんもない。花嫁たち、花婿たちの 祝いの言葉もない。そして彼らが日常をやっている臼の音すら聞こえない。そういうことをですね、エレミアはここに書いているわけです。死の沈黙が支配する。それは人間の人生に例えるならば70年続くとエレミアは書いているんですね。70年間そういう死の沈黙の世界が続くんだ、そういうことを彼はここで語っているわけです。エレミアはやむを得ず25章の8節9節をちょっとご覧いただきたいと思いますが、神の裁きを語っているわけですね。こういうふうに書いています。それゆえ万軍の主はこう言われる。お前たちが私の言葉に聞き従わなかったので、見よ、私は私のしもべバビロンの王ネブカドネザルに命じて北の諸民族を動員させ、彼らにこの地とその住民および周囲の民を襲わせ、ことごとく滅ぼし尽くされると書いてある。そこは人の驚くところ、あざけるところ、常しえの廃墟とだ。こういうふうにこのエレミアはもう徹底的にこのユダが滅んでしまうということを予言しているわけです。しかし神様はこういう本当にこうどん底に落ちているそういう民にすらですね、憐れみをお与え続けるわけですね。もう裁きの徹底的な破局の時にもですね、神様の恵みは生き続ける。それはまた本当にここでエレミアが願っている大きなメッセージとして書かれているわけです。これは私たちが先ごろイースターの時にお聞きしました。死という壁、死という全く人間の手に負えないそのどん底の中であっても、そこからよみがえられたイエス様のことを通して私たちはどんなにもう死の沈黙が支配しているような中にあってもですね、神様はそこで働いてくださるということを聞くことができるわけですね。13節をちょっとご覧いただきたいと。25章の13節です。私はこの地について私が語った言葉、エレミアがこれら全ての国々について予言し、この巻物に記されていることを全て実現させ、主に立ち返るなら、悔い改めるなら、先祖たちに与えられた地に再び住むことができるようにしてくださるという希望が語られているわけです。エレミアは本当にユダの民の人々を励まし、立ち返れ、立ち返れと叫び続けるわけです。それは先ほど読ませていただきましたマルコによる福音書の一章の15節の言葉に、イエス様の 第一声の言葉として記されていることにつながっていくわけです。エレミアから約400年ぐらい経ってから、エレミアがこのところで25章のところで語ったその立ち返れというその言葉がですね、イエス様によってまた実現されているわけですね。イエス様はその宣教の第一声でこういうふうに語られておられます。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。ここは大変重要な言葉をイエス様が語られていると思います。4つのフレーズがありますね。神の国は近づいた、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ちる、神の国が近づいた、悔い改め福音を信じなさいというこの4つのフレーズがここで、イエス様によって語られております。立ち返れ、悔い改めということがこのイエス様の宣教の第一声の言葉の中で語られているわけですね。これは希望のメッセージです。福音書の中で最初に書かれたこのマルコによる福音書の最初のところでこの言葉が語られているんですね。ですからこれはまさに希望のメッセージとしてイエス様が語られたと言っていいのではないかと思います。時が満ちた、私たちは時計の時間を生きています。もう今日先ほど礼拝が始まってから1時間弱経っております。それは私たちの時間です。しかしこの時が満ちたっていう言葉は神様の時、カイロスという言葉がここで使われているんですね。でつまり私たちの時計の時間の中に神様が入ってきたっていうと、神様が関わってくださる、そういうことを表す言葉ですね。時は満ち、時計の時間じゃなく神様の時が満ちたっていう言葉は大変深い意味を持っているわけです。つまり私たちの時計の時間の中に神様の時が入ってきた、関わってくださる、神様が関わってくださるということがこの言葉が意味するところではないかと思います。大変短い言葉ですけども、時は満ちっていう大変短い言葉の中に大変深いそのような意味を持った言葉だというふうに言っていいのではないかと思います。神の国は近づいた、ある英語の聖書を見ますと近づいたっていう言葉が at hand という言葉が使われています。手の届くところにある、 そういう意味なんですね。アタヤム、神様の国は手の届くところにいる。神様の国がもうそこまで来ているんだっていう言葉が、この神の国は近づいたっていう言葉の意味なんですね。で、神の国っていうのは、いわゆる今最近起こった IS のような国を意味しておりません。神の国っていうこの国は神の支配、つまりもうちょっと私たちがそのことを分かりやすくするならば、神の支配、神、御言葉が語られ、そこで生きている、その御言葉を喜んで受けて、そしてそれによって生きている、そのところが神の国なんですね。神の国っていうのはただどっかにあるんじゃなくて、本当に神様の言葉によって生きて喜んで生きている、そのところに神の支配がなされているっていう、そういう意味がこの神の国は近づいたっていう言葉に込められていることだと言っていいのではないかと思います。次に3番目、悔い改めてっていう言葉があります。悔い改めっていうのはなかなか難しいですね。これはただ自己反省とか、ちょっと失敗したな、悔しいとかっていうことではないですよね。もちろん悔い改めっていうのは、これは私は今回このところを読み続けているときに、旧約聖書の呼ぶ記の42章6節という言葉に出会いました。ちょっとそこはお開きいただければと願っておりますけれども、呼ぶ記の42章6節833ページです。そこにこういう言葉が書かれております。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。私この今回この言葉に出会いました。自分を退け、普通悔い改めっていう場合にこの言葉はつけませんよね。悔い改めなさいとか、悔い改めますという言葉は出てくるんですけども、その前に自分を退けという言葉がこの呼ぶ記に出ているんですね。私はハッとしました。この呼ぶ記については、今日もうちょっとお話しできればと思いますが、もう時間も来ておりますので、今日は申し上げられませんけれども、本当にこの自分を退けるということがないと悔い改めにならないんですよね。自分が自分の人生の主人公だ、自分がこう自分の人生の中心にいつもあるわけですから、それでは悔い改めにならないわけです。悔い改めっていうのは自分を退ける、そしてこの神様にお委ねするっていうところに悔い改めというものが 起こる。そのことを、まあ、この呼ぶ記から学ばせていただいたわけです。自分の理屈やあるいは自分が勝っているうちは悔い改めはできないんですよね。悔い改めにならないわけです。自分がいつも勝っている、自分がの理屈だとか自分のこう思いだけがそこで、先行しているような場合には悔い改めは起こらないというふうに言っていいのではないかと思います。最後の第4フレーズが福音を信じなさいという言葉です。福音を信じる、まあ、こういうその言い方で、イエス様は私たちに、最初の言葉をお語りくださいました。福音というのはもちろんこれはもう十字架と復活のことになるわけですけれども、私は前の教会を去るときにある信徒の方がこういうふうに言ってくださいました。牧師さんはたった一つのことを、福音を品を変え、品を変えて毎週語るんですねっておっしゃったんですね。私はそれを今も忘れることができません。本当にそうなんですね。たった一つのこと、毎週毎週イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださって、罪をあがなってくださって、そしてイエス様は復活され、そして私たちに永遠の命を約束してくださった、そのたった一つを私たちは語り続けていく、あるいはそのことをいつも喜んでいく、それが私たちの教会の歩みではないかというふうに思います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたの栄光が表されますように、すべてをあなたにお委ねして生きることができますように、自分を退け悔い改めるということをこの御言葉から今日は聞くことができましたことを本当にありがとうございます。どうぞ今週一週間、私たちはこの世においていろいろな災いを持ちながらその中を生きてまいりますけれども、どうぞいつもあなたの御言葉に生きるものとさせてくださいますようにお願いをいたします。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。